ご紹介いただきました荒木でございます。今日はお忙しいところの皆様本当にありがとうございます。私は個人的なことですが、自分の趣味が鉄道が趣味でございまして、大宮駅を出ましてこう歩いてくる途中に看板でですね、鉄道博物館こちらというのはありますと、ついここへ来ないで、そっちへ行ってしまいたくなる気持ちを抑えて、やってまいりました。で、まあ私のことはともかくとして、皆さんご自身がやはりこういう日ですから、それぞれご家庭でくつろがたい、あるいはお仕事があるということだったと思うんですけども、そういう中でこうやって集会にご参加をいただくということというのは、まあ、本当にありがたいことでございまして、そしてこの拉致問題の解決に向けて日本を動かしてきたのはまさにそのお力であるというふうに私は確信をしております。こうやって、お自分の時間をですね割いて、そして、来てくださる方がいるからこそ、拉致問題は、まあ、この10年間ある見方では非常に遅々とした見方ではある一方で、10年前と比べれば全く違う状況になっているということではないだろうかというふうに思っております。でさて、まあ、今日全体のタイトルがそういうことでございますので、まあ、ともかくどういうふうにしたら解決できるのかということについての、まあ、私の試験を述べさせていただくわけですが、まあ、基本的には今三浦さんがお話になったことと私がこれから話すことそれほど変わりがありません。重複することがちょっとあるかもしれませんけども、まあ、ご理解をいただきたいと思います。で、まあ、冒頭に、まずメールのニュースとかそういうものでご覧いただいた方もいるかもしれないんですけども、ちょっと政府の対応についてのことでご報告をしておきたいと思います。10月の31日に私ども内閣府の対策本部を訪れまして、この拉致問題に関して政府の対応、特にですね、特定失踪者のご家族に総理が会ってもらいたいということ等々をお願いする要請文書を置いてまいりました。でその回答が、おとといですか、3日前ですか、水曜日にですね、届きました。で、まあ、非常に、まあ、剣も歩道というか、はっきりしたというか、そういう回答だったんですが、まあ、ご存じない方もおられると思いますので、まずこのご説明からちょっとさせていただきたいというふうに思います。こちら側の要請文書はですね、まあ、全文はこういうことでございます。ご就任以来の積極的な拉致問題の取り組みに心より敬意を表します。特に先日は家族会救う会の皆様との懇談の場を持たれ、解決への決意を表明していただいたことを大変強く心強く思っております。この要請文書は対策本部長である福田総理大臣に対して、特定失踪者問題調査会の代表である私と、それから調査会の専務理事で特定失踪者家族支援委員会の委員長になっております真鍋貞樹の2人の連名で出したものです。で、さてその総理との面会の場で、松本京子さんのお兄さんである松本はじめさんが、昨年に認定されるまでは特定失踪者であった、妹の後に特定失踪者が460人いる、この手で解決してくださる人の中に、この手で解決というのは総理が自らおっしゃった言葉ですが、その中に特定失踪者も加えてほしいと言っておられるように、拉致問題の解決は政府認定の有無に関係なく拉致被害者全員の救出によってこそ実現することは言うまでもありません。しかし一方で報道によれば、総理は去る10月26日に拉致問題が進展したかどうかの判断基準について、全員だ、こちらが向こうにいると言っている方々が全員帰ってくることということだと述べ、政府が認定する拉致被害者全員の帰国が必要との認識を強調したと、これは共同通信の報道です、と発言されたと言われています。で今特定失踪者のご家族の中には取り残されていくことへの不安感を持っている方が少なくありません。その懸念を払拭するためにぜひ総理の積極的な対応をお願いし、以下の要請をいたす次第です。そして1項目目がですね、まず特定失踪者家族との面会についてということで、すでに古川典子さんとの拉致認定を求める訴訟の折、政府は認定未認定で差別することはないと繰り返し言ってきました。でしかし現実には10月26日の面会にも特定失踪者については何の対応も取られていません。 このことは極めて残念です。私たちは北朝鮮人権週間中の12月16日に東京と大阪で集会を行い、政府への要望書を採択する予定です。総理にはお忙しいところを誠に恐縮ですが、ぜひその要望書を直接受け取っていただきたくお願い申し上げる次第です。これがまず第1項目目でございます。で、皆さんにお配りをいただいている資料の中に、私どもの集会潮風の集いのご案内があると思います。こういうのが入っているんじゃないかと思うんですが、これは12月16日に埼玉と東京の境でございます、朝霞の自衛隊の広報センターを使いまして行うイベントで、特定失踪者問題調査会が集会をやるというのは、設立5年にして初めてのことでございます。去年は公開収録という形でやったんですが、今年はもう完全な集会でやる。で、東京会場と大阪会場、で皆さんがお配りの、にはですね、大阪の方は第一会場、第二会場というふうになっていると思いますが、これちょっとその後変わっておりまして、2つ集会があることは間違いないんですが、第2会場も名称は潮風の集いということでやるんですが、調査会が主催する集会は大阪でいうと第1会場にあたる集会の方をですね、これは大阪ブルーリボンの会との共催で行います。で、東京の方は調査会の単独主催で行う集会でございまして、ここに、先ほどご挨拶された飯塚代表、それから今講演されました三浦小太郎さんなど含めてですね、ご家族、特定失踪者のご家族だけでおそらく30人以上の方が来られると、会場が250ぐらいで結構いっぱいになるところですので、それなりにいろんな方々が来られるというふうには思うんですが、この集会をやる予定にしております。で、この集会の最後に要望書、政府に対する要望書をですね、東京大阪全会一致で、採択をしようということをしておりまして、これを直接特定失踪者のご家族が代の代表がですね、総理に渡したい、これはこの潮風の集いの実行委員会の中でも決められたことなんですが、それを、やりたいということで、この要請をしました。で、これに対する政府の回答でございます。拉致問題対策本部の発足以降、拉致問題に関わる外交上の動きについて調査会を通じた情報提供に努めてきているほか、ご家族からの個別の相談等に対しても誠実に応じるなど、できる限りきめ細かい対応に努力している点についてご理解をいただきたいと思います。なお、古川紀子さんの拉致認定を求める訴訟で、内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室兼内閣府拉致被害者等支援担当室長が平成19年4月26日付の表明書で表明した8つの施策については、関係省庁、関係機関が連携してその実施に努めているところです。拉致問題に関する政府のご要望につきましては、政府へのご要望につきましては、基本的には内閣官房拉致問題対策本部事務局を窓口としてお受け取りすることとしており、今回のご要望につきましても同様に対応させていただきますという答えでございました。お役人の言葉ですから、持って回った言い方なんですが、これはどういうことを意味するかというと、要は総理大臣は特定失踪者のご家族には会うつもりはありませんということです。あるいは官僚が総理大臣を会わせるつもりはありませんというのか、名前は川内、事務局対策支援室長の名前で出てきてますんで、どういう意味かということについて書いてありませんが、要は総理は会わないという回答でございます。それから、我々の要請の2つ目ですけども、先ほど全文の中で言ってますが、政府が言っている生存者全員の帰国というのが認定被害者だけを指すものであれば、私たちは到底容認できるものではありません。総理の言葉の真意がどこにあるのか、またそもそも生存者全員というのはどうやって確認をするのか、北朝鮮が死亡と言ったらそれで納得をすると、いうことなのか、寺越昌司さん、外藤さんについてはどうするのか、調査会のリストにも警察が拉致の可能性ありと考えている人のリストにもない拉致被害者についてはどうやって見つけ出すのか、ぜひ明らかにしていただきたく お願い申し上げます。これおそらく多くの方が同じことをお考えになると思うんですが、これに対する回答はですね、政府としましては認定被害者に限らず現実に拉致されている全ての拉致被害者の安全確保と速やかな帰国を強く求めているところです。また政府としては 認定被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、関係省庁等が緊密に連携を図りつつ、全力で真相究明に努めているところです。ただし、具体的な手段、方法等を明らかにすることは、今後の情報収集活動等を困難にする恐れがあることなどから、お答えを差し引かせさせていただきます。一体これがなんでですね、今後の情報収集活動に差し控えるのかというのは全く、理解がいかないと思います。要はですね、ちゃんとやってないことが分かるのはまずいんで言わないということだろうとしか思えない。で、このですね、言い方っていつも言ってるんですが、私非常にこの、生存者の、生存している全ての拉致被害者の救出という言い方というのは、かなりちょっと注意を要するようなことではないだろうかというふうに思っております。場合によったらば北朝鮮がこの人たちは死んでしまっているというふうに言ってですね、ああそうですかとしてしまえばそれで終わりでございまして、これはちょっとですね、我々としても今後も注意をしていかなければいけないということですが、まあ結局、要はですね、何をするかということについては具体的に一切答えがない。それから最後の3つ目の要請内容なんですが、北朝鮮側に再調査を求めてもまともな対応をしないことは明らかです。また形式だけ再調査をしたということにして実際は時間を引き延ばされるだけです。私たちは北朝鮮に直接入って関係者の話を聞き、関係した地域の調査を早急に行う必要があると考えます。民間団体の調査活動を認めるよう北朝鮮当局に強く要求していただくことはできないでしょうか。まあ、要は私行かせてくださいなということでございます。北朝鮮がすぐにですね、分かりましたって言うとも思えませんが、しかしいろんな形で言っていれば、そのうちですね、何かの時に北朝鮮が受け入れるということを言わないとも限らない。少なくとも言わなきゃ入れるとは言えないわけで、ともかく言ってってもらいたいというふうにな内容でございます。で、これに対して政府の回答はどういう回答かというと、政府は全ての拉致被害者の一刻も早い帰国を実現すべく最大限努力をしています。10月3日の6者会合成果文書においても、日朝双方が精力的な協議を通じて具体的行動を実施していくことが確認されたところであり、政府としては北朝鮮自身が、これ自身がってことなんです。北朝鮮自身が拉致問題の解決に向けて具体的な行動を取るよう求めていく考え方です。どういう意味だかわかります?北朝鮮側がやる誠意に待つということです。北朝鮮が心を入れ替えて悪くございました。拉致被害者返しますというふうに言うまで待つ。これは今からですね、2年前の参議院の内閣委員会で行われた質疑の中で、当時の細田官房長官がどうやって取り返せるんですかという質問に対して、これはもう向こうに行ったらば権限は全て北朝鮮にあるんだから話し合いを続けて、そして向こう側がいました返しますというまでですね、話し合いをするんだというのと基本的には全く変わっておりません。この点は残念ながら安倍政権の下でも変わっていなかったし、もちろん今の福田政権の下でも基本的には変わっていない。今の日本政府の姿勢というのは話し合いだけをして、基本的にですよ、話し合いだけをして北朝鮮が心を入れ替えるのを待つというのが今の姿勢でございます。放っておいたらですね、この状態が今後も永久に続きます。永久に続けば北朝鮮側によほどとんでもない変化が起きない限り、拉致被害者は誰も帰ってこないということになるわけでございます。で、この時ですね、この3項目目の話をしておりまして、ともかく言うだけでも言ってもらってもいいじゃないですかということを言ったらば、川内市長はですね、いや、まあ、ちょっとはっきり何と言ったかよく覚えてないですが、要は、民間団体がですね、北朝鮮に行って調査をするようなことをすると、拉致問題の解決に邪魔になるということを言ってるんです。本当に。自分たちでですね、まともにできない、外務省を辞めた原田さんの本の中なんかにありましたが、前にですね、調査団が行った時に、めぐみちゃんが首を吊ったという木がここだというふうに北朝鮮が見せてきた。ほんのに細いこれぐらいの木だったというわけですね。10年以上前にですね、とても首吊れるような状態であったとは思えない。もう一目で見ればこれはおかしいということがわかるわけですが、そこで何も言わないでですね、そのまま通り過ぎていったわけでございます。そういうことをやっているのはですね、そこで文句言う人間がいなきゃいけない。我々は政府がそれをちゃんとやらないから 我々がやるというふうに言っているわけであって、少なくともそれが邪魔だということはですね、どこからどういうふうな発想で出てくるのか私には全く分かりません。で、川内市長はですね、我々との話の中でこうやって、まあ、私の方は私と常務理事の杉野とその時ちょうどですね、その日の昼間やりました記者会見に、特定商社の生島孝子さんのお姉さんが来てたんで、まあ、一緒に行ってですね、3人でいて、こちら側は川内市長をはじめとする対策本部の人たちが、まあ、こう並んでた。で、川内市長がですね、いや政府は全力を挙げてこの拉致問題の解決に取り組んでますというふうに言われたもんで、こちらですね、我々どう見てもですね、とても全力で取り組んでいるように見えませんというふうに言ったんですが、そしたら川内市長以外の、一緒にいた人がですね、こうやってうなずいてました。やっぱり、全力で取り組んでないんだろうと思います。というかですね、これは大体我々も対策本部の人であれ他の人であれですね、我々と直接話している人から言ったらですね、もうこんな調子じゃできるわけねということはもうみんなですね言ってる話です。できる話ないんです、今の状況で言ったらば。それをですね、変な風にごまかそうとするから話がおかしくなるわけであって、こんな状態をですね、我々としてはやっぱり続けさせることはできないというふうに思っております。調査会は調査するための機関であって運動体ではないということから今まで集会をやってきませんでしたけども、まあ、5年経って初めて集会をやるというふうにしたのは、これをですね、どこかでやはり我々の手で変えていかないと問題は絶対に解決しないということでございます。その特定失踪者の問題に切り込んでいくためには日本政府の方があまりにもですね、今の対応が、いい加減すぎる。そして政府認定の被害者は帰っていない方々はことごとくみんな死んだとか入ってないとか言ってるわけですから、そうするとですね、北朝鮮側はもう死んだという人はほっぽらかしとけば絶対に出してくるはずがない。彼らの口をこじ開けてですね、その中に手を突っ込んで取り返すということをしない限りは拉致被害者は絶対に帰って来ないんです。それをするのは何が必要かと、これはまさにここにおいでの皆様の声を結集をしていただく、これしか方法がないと私は思っている次第でございます。この間ニュースでもちょっと流れましたが、昭和35年に秋田でいなくなった木村薫さんという、まあ、看護学校の生徒さんがございました。で、木村さんについて、タイ人の女性で平壌でそれと非常によく似た人を見たという情報が入りました。で、この情報収集にあたってはうちの真鍋専務理事が、タイをですね2度も往復して、そして直接その見たという人に会って、丁寧に情報を聞いて、そして様々な確認作業をご家族の間でも行ってやってきたわけでございます。それだけのことをやったとしても、今度はじゃあ政府の方はその情報を出したらどうするのかと。あ、そうですかです。基本的にはこの間そのさっきの要請書を持っていった人というのは、実は木村薫さんのお姉さんと一緒にですね、この情報を政府に届けた時だったんですが、その時に一番最初に、まあ、対応したのはこれも川内市長だったんですが、言われたことは何を言われたかというと、木村薫さんのお姉さんに対してですね、お気持ちはどうですかっていう話でございます。お気持ちはどうですかではないんですよね。今やっとですね、昭和35年1960年の事件ですから、もう半世紀近く経ってます。やっとこうやって情報らしきものが出てきたと。家族からすればもう本当にですね、一縷の望みです。そういう中でそれをですね、何とかして少しでもしっかり真相を明らかにしてもらいたい。そして可能性があるならば北朝鮮側にそれを強く求めてもらいたい。ただご家族は、まあ、今日も何人も特定商社のご家族見えておりますけども、みんな同じことでございます。しかしそれに対してですね、本当に今のままでいけば、ああそうですかで、ね、基本的には終わりということになってしまいます。で、今我々がやんなければいけないことは何なのか、この日本としてやっていかなければいけないことは何なのか、先ほど三浦さんの話の中にもありましたけれども、まさにですね、基本的にはこの拉致問題というのは日本の問題であります。で、北朝鮮の人権問題ということになれば、これも国際的に手をつないでやっていくべきことですけども、日本人の拉致問題というのはともかく、これも基本的には日本が解決する以外の方法はありません。それ以外のいかなる期待も持てない、思った方がいいです。アメリカは 側面からの協力はしてくれます。自分たちの都合が悪くない範囲でですね、自分たちの都合を悪くしてまで協力してくれるということはありえない。北朝鮮との関係でですね、6者合意の方を重視すべきだというふうに思えば、アメリカはやっぱりテロ支援国家指定の解除をしていくでしょう。でしかし本当だったらばもうとっくにですね、テロ支援国家指定の解除をしているはずです。できないのは何かというと、もう日本がですね、うるさいからです。そして先ほどご挨拶された飯塚代表はじめとして、家族会、救う会、そして拉致議連の皆さんが、アメリカに行って、そして訴えてくる。日本は重要な同盟国なんだから、その機嫌を損ねるようなことをしてもらっちゃ困りますよということによって、アメリカもそう簡単にはですね、指定が解除ができないということになっているわけでございますけれども、しかし、その努力はあったとするも、それでですね、ここだけに力を入れておくわけにはいかない。基本的には我々の力で取り返していくしかないということは当然のことでございます。で、これを取り返すために具体的な方策としてどういうことが必要なのか、先ほど三浦さんも言われた情報の問題というのはまず一番最初に出てまいります。で、これはですね、ある政府の政府機関の人が、ある外務省の人と話をし、外務省の人だと思うんですが、話をしていたときに、拉致被害者の情報が出てきたらどうするかという話になった。で、その時にですね、その外務省、これはまあ日朝交渉に関わっている人らしいんですが、その人は例えばどこに特定失踪者であれ、まあ、その政府認定者であれ、拉致被害者の誰がいるという情報があったらどうするかという話を聞いてですね、いや、それが、じゃあ分かったらばどうするか。その外務省の人は北朝鮮側に見せるって言ったそうです。それはどういうことを意味するのかというと、要は見せればですね、相手が参ったって返してくるんじゃないというふうに思ったんじゃないかと思います。で、その話をしたもう一方の人はですね、驚いてしまって、いや、それは違うでしょうと。はどこにいるかなんてすごいもう重要な機密なんだから、それを持ってたらばどうやってアクセスをするかとか、そういうことを考えて、あるいはその連れ出すとかいうことをですね、そのためにそういう情報は取っておくべきことじゃないんですかという話をしたらばですね、その相手側の外務省の人が、あなた調査会の足立さんと同じようなことを言いますねというふうに言われたという、なんか泣けないような笑えないような話がございます。というような状況なんですね。で、実際現在の対策本部の中でも本当にですね、専従体制で情報を収集するようになったらついこの間です。それまでは、まあ、今でもそうなんですけども、各省庁でそういう情報担当の方がですね、時々集まって、情報を出し合うということをやっていただけです。現在やっとですね、ほんのわずかな人数なんですけども、そういう情報を収集するということを目的としたポストの人が、座るようになったということでございます。まあ、その人でさえ、このままじゃダメだというふうに言ってるんですけども、こんな調子なんですね。じゃあ今まで一体何やってたのかというとですね、広報してたわけです。テレビコマーシャルをやる、 DVD は作る、ポスター作る、何やるということをずっと続けてやってきたわけでございますけれども、それはどうしてか、結局上にですね、これは私はあえて言いますが、安倍さんも含めてどうすればいいかということのですね、確固たる信念がなかった。小泉政権しかり、安倍政権しかり、そして福田政権しかり、上でその方針がない、何が何でも拉致会社を取り返すんだというような意識がない。だから下は何やっていいかわからない、何やっていいかわからないから、そうするとどうするかというと、やってますということを宣伝するしか方法がなくなります。政府のやっている広報の短波放送、今年になって7月から始まったやつですが、これはですね、我々の潮風と同じ1日1時間やってます。1週間全く同じ放送を流しているんだそうです。私聞いたこともありませんけども、日本語と韓国語までですね、全く同じ内容のものを1週間流し続けるんだそうです。韓国の北韓自由放送のキム・ソンミン代表がと話したときに、いや、なんで日本政府ってそんなことやるんでしょうねって向こうが非常に呆れてましたけども、そういうですね、状況です。そしてそれにかけてある金はですね、我々が潮風のために使っている金のですね、おそらく10倍ぐらいの金を予算を投じてですね、やってます。どこでどういうふうに消えてるのかわかりませんが、そういうようなことをやっている。 テレビコマーシャルも1億円ぐらいかけました。皆さんの中でご覧になった方います？ほとんどいないでしょ。で、しかも、ああいうテレビコマーシャルをやろうが、パンフレットを作ろうが、ポスターを作ろうが、そこのどこを見てもですね、拉致に関する情報があったらここへ送ってくださいって、ただの一言も書いてありません。前に、今日配られてるかどうかわかりません。こんな小さな、パンフレットがあります。なんか女性のハンドバッグの中に入るようにって作ったっていうんですが、そのパンフレットがですね、できた頃に、首相官邸で、なんか日朝交渉かなんかの説明かなんかを聞く時がありました。で、その時にちょうどこういうのができましたっていう話があったんで、お願いしたんですね。で、これ作ってもらうのは構わないと。いいことです。ただし、作るんだったらせめて、その中でですね、パンフレットの一部に、拉致問題について何か知ってることがあったら、例えば、これ拉致をされそうになった人を見たことがあるとか、自分がされそうになったとか、あるいは何か怪しい人を知っているとかいうようなことがあったらば、その情報をここへ上げてくださいって書いておいてくださいね、という話をしました。中山京子補佐官がですね、隣にいた河内市長に、そういう話もあったのよね。でも、しないことにしたのよね、というふうに言ってました。つまりですね、私は最初そのことを聞いたときに、ただボケっとしてて抜けただけだというふうに思ってたんです。そうじゃないです。対策本部の中にこういう情報を集めましょうって思ってる人がいたんですね。だからいるからもちろん、そういうふうに入れた方がいいという話になったんですが、結局入れないようにしてしまったと。入れないようにした理由は何か、これも簡単です。情報来たら困るからですよ。情報来たときに、それがですね、情報なんて大体いい加減な情報がほとんどです。8割9割ですね、ガセとかですね、あるいは逆情報だと思った方がいい。それでもそうやって取らなきゃ情報って取れないんです。とはその情報を取ったときに受け取った人間がどういう対応するか、これ一つ間違えば人が死ぬわけですね。誰も責任取りたくない。だからあの対策本部の中ではですね、そういう情報を受けるという体制はできていない。ということでございます。で、まあ、そういうようなことでですね、やってるわけですが、まさにその情報の問題って一番まず大事で、どこに誰がいるのかということをですね、なんとかして確認をしていかなければいけないと。我々もいろんな形で、いろんなルートを使ってやっております。一度、まあ、ここにですね、北朝鮮のここに、ポスターが乗っかっている方のうちの一人がおられるんじゃないかという情報があってですね、いろんな形で調べて、まあ、結局残念ながら違ってたというようなこともあったんですが、まあ、ともかくですね、そういうような形のことを我々としても金はないながらもですね、少しずつはやっているわけでございまして、これをちゃんとやらなきゃいけない。ところが問題はこの情報集めというのはですね、各省庁とも関係した情報機関を持っている各省庁とも非常に敷居が高いです。特に警察の敷居というのは非常に高い。この中にも警察の関係者の人入っているかもしれませんが、警察というのはともかく県警の壁を越えてしまうと何にも話が伝わらない。あるいは場合によったら同じ県警の中でも警察署の壁、同じ警察署の中でもですね、公安とそれから生活安全課とかですね、情報の共有がないから分かんないんです。で、言わんや他の省庁には一切出そうとしない。だから寄せ集めのですね、情報収集チームなんか作っても重要な情報は出てこないです。拉致被害者がどこにいるなんていうのはもうと超一流の情報というのはですね、絶対もしどっかが持っていたとしても出そうとしない。安倍政権の後半ぐらいから私は本当にですね、これおかしいなというふうに思ってたんですけども、後でいろんなことを聞いてみると、あの安倍政権、安倍さんはまあやる気あったんでしょうけども、その下にいる人たちが、警察のうるま元長官とかですね、いろんな人たちがですね、お互いに足の引っ張り合いをする、自分だけが情報を持っているように見せてですね、自分の情報は正しい、他のところから入っている情報はガセだとかいうようなことをですね、お互いに足の引っ張り合いするから、一体何が何だか分からなくなってしまったというのが、基本的に安倍政権の後半ぐらいからおかしくなっていった、私は非常に大きなポイントだと思うんですね。これやるためには、やっぱり基本的にはですね、よっぽどがっちりとした組織を作るか、今ある組織の中のどっかをですね、徹底的に強化して、やらせるしか、方法はないと思います。私はその後のことも考えれば、自衛隊のですね、情報に携わっている人たちにをですね、人を増やして、そして予算つけてですね、やるのが一番いいのではないだろうかというふうに思っています。で、日本国内のことであれば、まあ、これは警察ということになるんですけども、これはこと外国の話なんで、そういうことのですね、体制を作る必要が私はあると思います。で、そしてそれから まあ、先ほど三浦さんの話の中にもいろいろ出てまいりましたけども、ともかく北朝鮮の人権問題というのは日本人妻の問題、あるいは北朝鮮の一般の2000万の人々の問題等々ですね、山ほどあるわけでございまして、この問題の全ての解決というのは全部一括して解決する以外に基本的には解決の方法はありません。解決の方法はどうするかというと、要はあの体制を潰してしまう以外にはですね、方法はないわけでございます。我々のポスターに乗っかっている方々、公開されている方々、そして非公開ですが我々のリストの中にある人、ここまでぐらいであれば、後でですね、調べることはできても、全く身寄りがない人が連れて行かれた場合には、ご家族も名乗りを上げない。そういう場合であれば、どうやってもですね、助けることはできないんですね、向こう側の体制が残っている限りは。曽我さんみたいにですね、向こうから出してくるなんてことは、通常であればまず考えられない。そうすると、そういう人たちが帰れるようになるためには、北朝鮮の中に我々が自由に入って、そして北朝鮮にいる人が、私は拉致されました、日本に帰りたいですって言って手を挙げられるようにしなければいけない。それはどういうことかというと、今の体制が倒れるということでなければいけないんだというふうに思います。で、私たちがやっておりますラジオであれ、あるいはビラを飛ばす運動であれ、すべてですね、基本的には最終的にはもうそこへ持っていくということを前提としてやっていることでございます。もちろんラジオもビラもそれをですね、拉致被害者の方々が受け取ってくれて、あ、自分のことをですね、探してくれてるんだなということを分かってもらいたいということはもちろんありまして、そこでスタートしてるんですが、しかし救出のためにはそれだけではいけないわけでありまして、北朝鮮の中にいる北朝鮮の高官ですとか軍の関係者ですとか、そういう人たちにともかく拉致被害者に関する情報を出しなさい。その情報をですね、出してくれれば我々は何らかの対価を支払うこともできるし、そしてまた皆さんがこの体制が変わった時に英雄になることもできます。もし今のままでキム・ジョンイルのところにいつまでもくっついてたらば、最後の最後になった時にあなた一体どうなるか分かりますねという内容を、まあ、ビラでもあるいは放送でもですね、繰り返し流し続けているわけでございます。それをこれからもですね、さらに強化をしていくしか方法はない。そういう情報戦によってですね、これはまあ我々だけでできることではなくて、他の様々な、外国の NGO とか、そういうところからも、まあ、協力をいただいてですね、みんなで一緒にやっていることでありますけども、そうやってあの体制を圧迫をしていくということをやっていく必要があるのではないだろうかというふうに思っております。で、今アメリカがあんなフラフラした調子ですから、北朝鮮はですね、非常にある意味で油断してます。で、日本は、福田政権になったと、安倍政権みたいに強硬一辺倒ではないというような理解を持ってですね、非常にですね、楽天的にどうもなっているような気があります。北朝鮮の外交というのは、外交をやる人間が少ないです。それはもう英語喋れてですね、国際的なことが分かって、いろんなことができる人間って基本的に人材があんまりいない。いないですから、北朝鮮の外交というのは見てるとですね、ここの国っていうとですね、他のことができなくなるんです。で、今、基本的に金正日とか北の中心にいる連中のやりたいことは、アメリカとどうやって手を結ぶかということです。アメリカと手を結ぶためにはどうするかというと、アメリカと手を結ぶはどうなるかというと、中国からうるさいことを言われなくて済む。もう昔から同じことずっとやってるんです。昔は中国とソ連でやってたんですが、ソ連がまあああいうふうになっちゃったんで、今は中国とアメリカでやってる。で、中国一番うるさいことを言うわけですね。それはそうです。中国からすればですね、もう散々から援助してきてやってるんですから、まあ言って当たり前なんですが、そういう状態の中で、もううるさいこと言われたくない。だからもうアメリカに行くということになるとですね、もうアメリカに全部向いてしまう。で、中国のことなんかどうでもよくなる。中国は今おそらくですね、非常に怒りを持ってるはずです。胡錦涛政権はですね、もう何とかしてお給を据えてやりたいということを山ほど思っていると。もう場合によっては切ってしまっても構わないというぐらいのことは思っているだろうと思います。そしてアメリカは今あのような形でですね、テロ支援国家指定解除という方向に進んでいますけれども、それが例えば実現をしたからといって、米朝関係がですね、そんなに劇的に良くなるということは私はあまりないと思います。これはもう今のブッシュ政権のやり方に対して反対の人たちもいるわけでありますし、あるいは日本との関係もあります。そう簡単にうまくいくわけはない。実は7年前全く同じようなことを、北朝鮮はやっておりまして、7年前というのはですね、金大中が訪朝して、そして その後ですね、米朝関係が急激に進展した時があります。オルブライト国務長官が平壌に初めてアメリカの外務大臣として入っている。そして、もうその次には今度はクリントンが行くという直前まで行ってたと。あの時オルブライトが行った時に北朝鮮どうしたかと言いますと、あの時ちょうどですね、オルブライトが着く前に当時の中国の国防大臣始皇伝がやってきてたんです。やってきた始皇伝はですね、全く知らん顔をして、オルブライトが来た途端にオルブライトに2日間べったり金正日は、くっついてですね、オルブライトが帰ってから初めて始皇伝に会う。始皇伝は何のために北朝鮮に来ていたかと。朝鮮戦争の中国参戦50周年記念です。朝鮮戦争の時に戦った相手はアメリカです。助けてくれたのは中国です。助けてくれた、まさにですね、中国が介入してくれなかったら今頃朝鮮民主主義人民共和国はないんですが、その中国のですね、国防大臣を無視をして戦ったアメリカ帝国主義の外務大臣とべったりくっついた。中国人にとってですね、メンツを潰されるほど嫌なことはない。この時の怒りはおそらくですね、私はちょっと想像するにあまりあるほどのものがあったんではないだろうかと思います。で、そうしたらクリントンが行けなくなっちゃった。ブッシュが当選して、そして、慌ててですね、キム・ジョンイルは翌年の1月に、中国へすっ飛んでって上海でですね、タワーかなんかに登ってですね、江沢民に、改革開放やりますとかいうふうにリップサービスをするわけでございます。北朝鮮の外交っていうのは、人に言わせるとですね、なんか恐るべき戦略があるとかなんとかいうふうに言ってますけども、これ真っ赤な嘘です。こんなもん何にもありません。ただ思いつきでやってるだけです。それをですね、あまりにも思いつきがひどすぎてですね、突拍子もないことをやるもんで、これはですね、ひょっとしたらなんかものすごい思惑があるんじゃないかというふうに思ってるだけです。で、始末悪いのは、私たちみたいな朝鮮問題の研究者、いわゆる朝鮮屋からすればですね、研究している対象の外交がですね、思いつきでやってますなんて言いたくないですよね。やっぱり恐るべき戦略を持ってやってるって言った方がですね、自分も少しは格が上がったような気になるんで、あいつらいい加減ですって言ってしまうとですね、自分までいい加減に見えてくるんで、あんまり言いたくないんですが、しかしやっぱりいい加減です。で、それから考えるとですね、我々が別に恐れる必要というのは何もない。今の構図はどういう構図か。北朝鮮はアメリカに手を出して、アメリカはもうですね、だんだんやっぱり国際的な影響力が弱くなって、朝鮮半島に対してもうともかくもう手を引きたいというふうに思っているわけです。そしてその中にですね、アメリカが今まで言ってたことが絶対全くひっくり返して、もう基本的には北朝鮮の核を認めてしまう。外に売らなきゃいい。外に売るんだって、シリアの問題だってですね、場合によったら物資はごまかすかもしれない。そういうような状態です。そういうような状態の中で、今それを止めているのは誰が止めているかっていうと、日本国政府が止めている。日本が止めているわけです。これはもう安倍さんだろうが、福田さんだろうが、小泉さんだろうが、関係ないです。ともかく日本がですね、この拉致問題を盾にして、それにブレーキをかけている。日本は核持ってないですから、核のカードはありません。拉致というカードを使ってですね、ある意味で言うと、この核問題で北朝鮮が核を持つのをですね、ブレーキをかけているのは日本がかけているわけです。この構図というのは、うまくいけばですけれども、日本がですね、戦後、この間、62年間のですね、ある意味戦争負けて負けっぱなしですから、敗戦国の状態がですね、続いてきたものをひっくり返す、ある意味で言うと絶好のチャンスであるというふうに私は確信をしています。今、日本がですね、先頭に立って、この北朝鮮の問題をイニシアチブを取って、この体制を変えてしまうということを、はっきりとですね、意思として出して、それができないまでは、我々はですね、絶対に譲らないんだということを出すことによって、この東アジアの構図をですね、我々の手で変えることができる。その時期に私たちは来ているんだというふうに思います。そういう状況まで持ってきたのは誰が持ってきたのか。皆さんもちろん、安倍さんもそうですし、平沼先生もそうですし、西村慎吾さんもそうですし、もちろん、志ある議員が一生懸命やってきてくれたということはありますが、その人たちが一生懸命やれるようになったのは、すべてやはりここにおられる皆さんがこうやってですね、時間を使い、労力を使い、やってくださったからです。それがあって世論が盛り上がってきたから、だから政府はそういう動きをせざるを得なくなったということでございまして、これは我々はですね、一人一人の力というのは弱いですけども、それは決して過小評価するものではない。10年前にですね、国会の中で北朝鮮の体制を倒すなんて話をですね、ちょっとでも言ったらですね、もうほとんど気違い扱いされているはずです。 今ですね、これはまあ山根隆二さんなんかも、もう本当にかなり露骨に言ってますが、多くの自民党であれ、民主党であれですね、議員さんたちが、もうこの体制自体に問題があるんだということを公然と言うようになっていると。本当に大きな違いでございまして、これ今、本気で言ってるのは日本だけです。東アジアの地図をですね、思い浮かべていただければわかると思うんですが、東アジアの中で、東アジアの地図を書いてみるとですね、日本はもうこの大陸との間に朝鮮半島がある。これはもう朝鮮半島がどうなるかによって日本の安全というのはもうはっきりと決まってきてしまうわけです。100年前にロシアと戦争をやったのはまさにそれがあったから戦争したわけであります。我々にとって朝鮮半島がどうなるかということは、国家の生死を変える、左右するということになる。中国にとってみれば、確かに中国にとって朝鮮半島は大事なところです。しかし、中国の国境全体から言えばですね、朝鮮半島の国境というのはほんのわずかにしかなりません。ロシアだったらおそらく数千分か数万分の1か、なんかそんなもんじゃないでしょうか。それぐらいもう数キロしか国境はない。アメリカなんか東アジアの地図書いたら地図の中にも出てこない。日本と米中ロの3国のではですね、朝鮮半島というものに対する意味合いが全く違うわけでありまして、ですから我々はですね、この問題正面から解決をしていかなきゃいけない。朝鮮半島の問題は、しかもこれを解決できたとしても、あくまで練習問題にしか過ぎません。本当の試験は、その先にある2つの大きな国が控えているわけでありまして、我々はそこまで視野に入れながら、この問題は正面から解決をしていかなければいけないんだというふうに思います。で、その糸口がまさに拉致問題でございまして、今の最初にご説明した政府の答弁書のように、相手側の変化に待つようなことをですね、言ってたらば話にはならないわけでございます。こんなことやったらみんな死んでしまいます。死んでからですね、もう政府の役人の発想だったらば、みんな死んじまってからですね、盛大な慰霊祭でも金かけてやればいいというふうに思ってるのかもしれないです。一番簡単ですよ。誰も何も文句言いませんから。文句言える人間がいるうちに、ともかく問題を解決していかなければいけないというふうに思います。そして、その力が我々には間違いなくあるということでございます。その力をどうやって使っていくか、すべてはそれにかかっているわけでございますし、その元にはまさに我々の意思ということになります。飯塚代表のご挨拶の中で、まさに一枚岩となっているという言葉がありました。意見の違いはみんな様々あるわけですね。それぞれやり方の違いはいろいろあります。ありますが、まさに拉致被害者をすべて根こそぎ取り返す。そしてそれは、ま、あの体制を変えて、あの地にいる2000万の人たちすべてがより幸せに暮らせるように日本の手でしていくというようなことに関して、これはやはり国民全体が右から左まで同じように意思を持ってですね、やっていく。そしてその中で様々な人が様々な手段を使っていくということではないだろうかというふうに思っております。まあ、あちこち話が飛びまして恐縮でございましたけれども、私は今まさに、チャンスに来ているというふうに思っておりますので、今後ともご協力をお願いいたしまして、私のお話を終わらせていただきます。ありがとうございました。